はい、皆さんおはようございます。マローです。ご無沙汰してますというか、毎年 4,5 回ね、こうやって話すんですけど、今年もこの時期が来ましてね、嬉しく思います。まあ、今年もいろいろ話していこうと思うんですが、今日はアドベントの第2週に入ったっていうところですよね。まあ、クリスマスに関係するお話をするかどうかは、聖書の箇所にもよるんですけれども、今日は第1ヨハネの手紙第1の3章の 1節から6節、まず聞いてみてください。お願いします。
ヨハネ第1の手紙3章1節から6節、すべて罪を犯す者は不法を行う者である。罪は不法である。あなた方が知っている通り、彼は罪を取り除くために現れたのであって、彼には何らの罪がない。すべて彼におる者は罪を犯さない。すべて罪を犯す者は彼を見たこともなく知ったこともないものである。
はい、ありがとうございます。実はですね、この箇所について話してくださいってお願いされた時にですね、あら、困ったなぁと思ったんですよ。だってここはね、かなり耳に痛くないですか？は厳しいなぁって思いません？だって罪を犯しちゃうんだったらキリストを知らない人だと、つまり罪を犯すならクリスチャンではないぞと、そんなこと言われてしまうわけですよね。まあですから、クリスチャンの皆さんは決して罪を犯さないように真面目に行きましょうと、こんなシンプルにお話しできればいいんでしょうけど、なかなかそうもいかないわけです。なんでっていうと、こうして皆さんにお話ししている僕自身がもう普段からね、大いに罪を犯してしまう人間だからです。その罪を犯してしまうと自分もという事実を知っているのにもかかわらず、そこを隠して皆さん罪を犯すのやめましょうね、真面目に行きましょうね、なんて話をしたら、僕自身が嘘つきということになってしまいますし、嘘つくということ自体も罪ですから、この時点で罪を犯していることになっちゃって、話が通じなくなることになるんですけども、どうでしょう？じゃあこの箇所を読んだり聞いたり今してくださった皆さんは、私は、僕は罪を犯してないぞ、だから立派なクリスチャンだぞと宣言できるでしょうかね？まあもしね、そんな宣言できる人がいたら、まあ、とっても失礼な言い方ですが、もう嘘つきと言わせていただくしかないかなと。っていうのはね、これ僕が言ってるわけじゃなくて、この読んでいただいたのはヨハネの手紙第1の第3章ってところなんですけれども、この1章の8節ってところに、今読みますけれども、もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありませんと書いてあるんですね。だから罪がないっていうなら、君たちは嘘つきだし、そんな人はいないよっていう。まあもちろん聖書の他の箇所には、義人はいないって書いてありますよね。一人もいないって書いてありますよね。そのように、正しい人なんて一人もいないんだよっていうのにもかかわらず、でもこの3章では、罪を犯す人はキリストを知らない人だっていうわけですよね。これ困りますよね。合わせると、罪を犯してないなんていうやつは嘘つきだ。でも罪を犯す奴はダメな奴だと。もうじゃあどうしろっていうのよと言いたくなっちゃうんですけれども。でもね、こう考えたらどうでしょうね。人間ってのは罪をどうしても犯してしまうんです。それは悪魔に由来するんですけれども、人間一人一人を持ってる人間の悪い性質、まあ、病気みたいなもんですよね。で、イエス様っていうのはその病気を治すお医者みたいなものだと思ってください。で、皆さん病気になったら病院に行って、で、この病気は治りますよってお医者さんに言われたら安心しますよね。だけれども安心するけれども、治りますよって言われて、あ、治るんだって言って、何も治療をしなかったら、やっぱり治りませんよね。お医者さんに言われた通りの治療をしなきゃいけないわけです。で、まだ治療が終わってないうちに、僕はもう治った。もう病気じゃない。元気だ。なんて言って病院に通うのをやめてしまったり、治療をしなくなっちゃったりしたら、治るものも治りませんし、もしかしたら前よりも悪くなってしまうかもしれないですよね。だからこれだと、自分は罪がないと言えてしまうクリスチャン。クリスチャンで、 イエス様に従っている、イエス様にすがっているのにもかかわらず、自分が罪がないぞと言えてしまうクリスチャンっていうのは、もう自分は病気じゃないぞって言ってる人に似てるのかなと。だそもそも自分は罪なんかないぞっていう人は、もうこれそもそも治療が開始できないですよね。いくらお医者さんどこ行っても私は病気じゃないですって、お医者さんも何治せばいいんですかそれじゃってことになっちゃうのでね。んで、それともう一つ、自分の努力で罪を犯さずに生きようとする人、これクリスチャンでも意外と多いかと思うんです。罪を犯さないようにクリスチャンとしてふさわしく生きなきゃ、それを自分の力でやろうとしてしまう人。で、こういう人はやっぱりお医者さんに例えると、お医者さんの治療を無視して、自分の我流で、独学で、お医者さんの治療なんかいりませんって治そうとする人に似てるかなと思うんです。まあこれでね、治る方も、病気だといたりしますけど、でも失敗することも多いですよね。で、まして罪の問題については、これじゃ治らないよって聖書で書いてあるわけです。で、イエス様はじゃあその治療として何をしろって言ってるのかというと、悔い改めってことですよね。罪を犯してしまったらやっちまったなってちゃんと思って自覚して、次から改める。で、ごめんなさいもする。それが治療だっていうことですし、で、その先にそのイエス様を信頼してそれをやっていれば、必ず罪を犯さない人たちになれるよってイエス様は言ってるわけです。必ずこの病気治るよって言ってるんですね。からこの今日の箇所で言ってるのって、僕たちに求められていること、この聖書の箇所からは、自分が今も決してクリスチャンとして健康な状態ではないんだぞと。いうことを自覚しなさいよと。で、その上で必ず治るよというお医者さん、つまりイエス様の言葉を信じて、素直に治療を受けること、続けること、日々の罪に対して絶対に鈍感にならずに、一つ一つを悔い改める姿勢が大切なのかなと思うんです。で、ここに書いてある罪を犯す人っていうのは、聖書の他の箇所だとか別の訳だとか見ても、罪にとどまる人なんて書き方をしてるんですね。罪を犯してしまうことはあるけれども、そこに留まることをしてちゃいけないぞと。嘘ついちゃったけれども、嘘つき続けたらいけない。でもそれってもう、だんだん自分でも不快なはずなんですよね。まあ直そうと思うでしょうし、クリスチャンである以上、で、クリスチャンになったからには、で、聖霊を受けたからには、それっていうのは居心地が悪くなってくるんだぞと。自然にそこに留まることができなくなってくるんだぞと、まあ、こんな意味なのかなと思います。なのでね、イエス様の必ず治るよという言葉を信じて、日々ね、安心して、でもサボらず、治療を続けていけばいいのかなと思います。はい、で今日はこんなところにしようかと思います。ありがとうございます。マロでした。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。